77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、どうも皆さんこんばんは、農家バーなやの淵上啓司です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ。今日は3月27日ということでね、今日もやっていきたいと思いますけれども、皆さんどうですかね、いかがお過ごしでしょうか。はい、まあ私の方はね、この先週になるんですけどね、先週3日間ね、未来長崎国王奥さんで出展させていただきまして、まあ、県がね、もともと主催しているイベントで、美味しいはキンクフェスっていうのにね、出展してきたんですよ。はい、3日間ね、出展してきて、で、農家バーナーの、ジンジャーエールね、ベルガモットジンジャーエールと、あとはね、OA クラフトビールさんに作っていただいてる、ベルガモットクラフトビール2種類。そして、あとはね、雲仙シトラスファームで作ってる、ベルガモットや柑橘類。で、あと、まあちょっとお野菜もね、売ってきたわけなんですよ。もうね、3日間でしょ。朝ね、もう早かったんですよ。朝早くからね、準備しないといけないですし、でね、夜はね、まあ、週末なんでね、結構遅くまでね、お客さんもね、お店の方にね、で、残っててもらってるので、なので、なんかね、なかなかね、なんか、ハードなね、週末でした。はい。ね。で、まあ、最終日はね、結構土砂降りでね、で、ね、まあ、ちょっと早めにね、切り上げたりしたんですけれども、ね、その3日間はね、こう、なんとかね、なんとか持つんですよ。はい。なんとかね、こう、元気でね、持ったんですけど、終わったらね、なんかね、ああ、疲れたなーみたいな感じになっちゃいましたね。はい。ね。なんか、気が張っているのかな。なんか、そんなにね、すごい頑張って出ましたよというのは、そんな感じでもなかったんですけど、なんかね、もう、気が張ってね、ちょっと気が抜けてしまったみたいなね、まあ、そんな感じだったんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、そんな感じだったんですけどね、もう次はね、次またね、イベントというかね、ありまして、それがね、私ね、食育講話をね、することになったんですよね。で、それがね、長崎市役所でね、することになったんですけれども、それがね、3月28日土曜日、明日ですね。明日ね、お昼12時20分頃からとね、まあ、12時40分頃からね、2回くらいするっていうことなんですけど、もしかしたら3回するかもしれません。はい、この時に、ね、食育講話ってして、これでね、地域つながる食堂っていうね、まあ、子ども食堂のさんのこう主催っていうことなんですけれども、そこでね、まあ市役所の2階で私がね、こう皆さんにね、お米についてねお話ししますというので、まあ、そういうのをやっていきます。はい、まあ、お米なのでね、まあ、私お米を作ったことはないんですけど、まあ、職業柄ね、お米作る人の話とかね、いろいろ聞いたりとかね、まあ、それに関係する人の話とかね、まあ、聞くことあるので、それをね、こうそのままね、こうまとめてね、お話しようかなみたいな、そんな風に思ってるところです。はい、まあ、子供さん向けなのでね、なんかね、こう工夫がいるなとは思いますね。はい、まあ、だから今回はね、なんかね、お米作りのね、お助けキャラとお邪魔キャラみたいな、まあ、そんな感じでね、行こうかなと思っててね。お助けキャラっていろいろありますけどね、トラクターとかね、まあ、そんな感じでね、トラクターとかね、石垣とかね、雨とかね、まあ、そんな風にね、お役立ちキャラ、ね、お助けキャラ、そしてね、お邪魔キャラ、お邪魔キャラはね、ね、イノシシとかね、あとはね、ジャンボタニシとかね、まあ、そんな話をね、こうしようかなという風に思ってます。はい。で、まあね、まあそんなね、お邪魔キャラとかもいますけど、お邪魔キャラもね、こう真剣にね、なんか生きようとするあまりね、こうやってね、こうお米を狙ったりとかね、お米作りの邪魔をするんですけど、こう、まあね、邪魔をするっていうのはね、彼らも生きるために真剣ですよって言って。はい。で、まあそんな話をしようかなと思ってます。はい。で、私たちもね、もうまたね、生きるために真剣じゃないですからね。みんな生きようと、一生懸命でしょって言って。だからね、お邪魔キャラに対してね、こう真剣にね、対応しなきゃいけないわけなんですよ、みたいな、そんな話をね、しようかなと思ってます。はい。で、さらに言うと、ね、 お助けキャラっていうのは本当にたくさんいて、トラクターとかね、もうお助けキャラですけど、でもトラクターのね燃料をねは何だろうって、トラクターの燃料を運んできてるものは何だろう、それを作ってるのは誰だろうってね、いろんなね、お助けキャラがいるんですねっていうような、皆さんのお父さんお母さんもね、そのお米作りのお助けキャラかもしれないって、まあ、そんなお話をねしようかなっていうふうに思ってるところです。はい、これ多分ね、どなたもね来れると思うんで、なのでね、よかったらね、皆さんねいらっしゃってください。はい、でまあそんな感じでね今日もやっていきたいと思うんですけれども、はい、あ、そうそう、先週のナヤラジオでね、メッセージが届いてます。あ、聖戦うどくさんいつもありがとうございます。はい、先週のナヤラジオはね春をテーマにお話したんですよ ね春をテーマにお話して、で仏の座についてのお話したんですけれども、聖戦うどくさんね、仏の座がめっちゃいっぱい咲いてるね写真をね送ってきてくださいました。ありがとうございます。うわ、すごいですねこれね。これはね、田舎の方でもね、なかなかないですよ。ね。なんかね、すごいです。なんか 見渡す限りっていう感じでね。なんか、もうね、まあ、撮り方とかもあるのかもしれないですけど、なんかね、地平線までね、仏の座がね、バーって生えてるような、まあ、そんな風にね、見えます。はい。で、メッセージ読みますね。はい、去年3月の写真です。仏の座はえらい群生するので成長阻害物質を出しているのかなと調べたところ、栽培作物 だとレタスごぼうは影響を受けるそうですというふうにね書いてくださってます。ありがとうございます。成長阻害物質ってね、まあセイタカアダチソウとかね、ああいうものがそうなんですけれども、自分たちのね種類以外のものがあんまり生えてこないように、なんかそういうね物質をね土の中にねこう出しますよっていうね、そういうねなんかすごい能力を持ってるね草とかいるんですよ。はい、でまあそれをすることでなんかライバルがね生えてこなくて自分たちばっかり生えればいいでしょっていうね、もうそういうねまああれがあるので、なのでね仏の座はねきっとそれが出てるんじゃないかっていうふうにね、聖戦うどくさん仮説をこう自分の中でこう立てて、そしてそれをこう調べてくださったみたいです。ありがとうございます。はい、で、ね、添付してあるのがね、論文のようなものなんですけれども、はい、ちょっとねこう、論文ねちょっとこう難しくて私もこう全部ね読み解くことはできないんですけれども、まあ、実際にねこう出してて、栽培作物だとレタスごぼうは影響を受けるそうですということです。ありがとうございます。レタスごぼうは影響を受けるということね、レタスはまあキク科なので、もしかしたらね、まあ、それキク科にね似ている草はセイタカだじゃないや仏の座の近くでは生えにくいとかあるかもしれません。でごぼうはねアザミの仲間なので、そういう草も生えにくいとかいうのがあるかもしれません。はい、でまあ仏の座自体ね、なんか本当にね荒れ果てたところではねあんまりね生えてこないかなっていうような感じなので、なのでねこう割とねこう肥沃なところで生えてるような、まあ、そういうイメージがあります。はい、なのでまあやっぱちゃんとやってる畑とかに生えるかなっていう感じですね。はい、だからね、まあ、こんな風にねこうバッとねこう群生しやすいっていうのもね、まあそういう理由がいろいろあるのかなみたいな感じで思ってるところです。はい、というわけでね、聖戦うどくさん、はい、メッセージありがとうございます。はい、まあそんな感じでね、今日も始まったんですけれども、はい、今日はね、今日は3月27日ですよ。はい、今日はね、このテーマでいこうと思います。今日のテーマは桜です。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマは桜ということでねやっていきたいと思うんですけれども、はい、まあ、今日はね桜 のテーマにしようかなと思った理由は、今日3月27日はね桜の日なんですよね。いいですよ ね桜ってやっぱりね、なんか毎年こう日本人でこうつい楽しみにしてしまいますよね。はい、桜はねいつ咲くんだろうとか言ってね、開花前線とかね開花予想とかやったりとかね、でお花見今年はどこに行くとかねやりますよね。なんかね、私もそうですよ。なんか保育園のね、パパママたちと一緒になんかどこのにね見に行こうかみたいな、そんな話とかねしてますしね。はい、でねお花見、今年はどこに行ったよとかいう話はねよくねお客さんとも話してるんですよ。はい、まあ、だからねもう桜はね本当ね特別ですしね、やっぱりナヤラジオね、こうもうナヤラジオやって何年くらいになるのかな、もう7年近くになるんですけどね、ね桜はね毎年ね1回はねお話したいなみたいな、そんな感じで思ってます。はい、で今日はね桜の日ね、7年くらいやってますけどね、桜の日にねナヤラジオの放送がぶち当たるとも限らないじゃないですか。はい、で 今年はねもうちょうどね、あのね当たったのでね、言いたいんですけど、今日はね、3月27日桜の日はね、日本桜の会がね1992年平成4年に制定したらしいです。はい、日本桜の会ねあるんですね。はい、で桜はね、ちょっとねこれ見るとすごいですね。桜 3×9 で27の語呂合わせ、 3×9 で27、3区27っていうことでしょうね。桜は27、3区27、桜27ということでね。なるほど、なんかまあそういう理由があるみたいです。まあちょうどな、まあ季節でもありますもんね。はい、であとはね、あとはね、七十二候の一つね、桜初めて開くっていうね、まあそういうね、あるらしいんですけれども、それがねがちょうど重なる時期であるっていうことですね。で日本の歴史や 文化風土と深く関わってきた桜を通じて日本の歴史や文化について関心を深める日ということで、これは今日は絶対言わなきゃいけないですよね。日本桜の会ってね、日本桜の会ね、あのウェブサイトを見ますとね、なんかねもうすごいですよ。桜の、ね、名所情報とかね、ね、桜 の基礎知識とかね、まあ、いろいろやってます。はい、で、ね、この、ね、日本桜の会といいますとね、桜は日本の花、万葉の昔から人々に親しまれ愛されてきましたって、ね、その歴史は我が国の文化と歩みを共にしていますってね。なるほどね。まあ確かにね、こうやっぱ桜ってこうね、こう我が国のっていうような、まあ、そんなイメージがねすごくありますよね。はい、でこれね、前の納屋ラジオでもお話したんですけれども、まあ桜がねこう我が国日本のお花っていう風になったのはね、こう結構こう昔からね、まあそういう、まあもう理由があるんだなっていうのをねお話しさせていただいたんですけれども、まあ今日もね、まあそれをね、まあちょっとね、こうなぞりながらね、桜がね、あの我が日本のね、国のね、お花になりましたっていうね、まあそういうね、歴史をね、ちょっと今日はね、紐解きっていきたいと思います。はい。で、まあね、まあ桜はね、こう、もともとね、こう日本にね、愛されて日本で愛されてきたっていうね、まあそういうものなんですけれども、これね一番ね、あの過去にこう振り返るとね、これはね稲作の始まりぐらいから始まるわけなんですよ。はい、で、ね、これはねもう随分前の内ラジオでもねちょっとお話したことがあるんですけれども、桜ってなんで桜っていうのっていうところから始まるんですよ。こんなにね遡ってね話すことってね あんまりないかもしれないんですけど、桜の差はね田んぼの差なんですよ。はい、意味がわからないでしょ、ね、桜の差は田んぼの差ね、これ意味がわからないと思うんですけれども、桜のね差っていうねは、まあ、ねこうどういう意味かというと、あの稲作のね意味するね、稲作に関連する差っていうのがねつくわけなんですよ。はいね、田植えをする季節ね、まあ、さつきって言いますよね。田植えをする季節さつきって、で、植える苗がねさなえって言うんですよね。なんか最近ちょっとねこう話題になってる感じですけれどもね、さなえって言います。はい、そしてさなえを植える人がねさおとめって言うんですよね。で田植えが終わるとねさなぶりって言うんですよ。はい、でさなぶりはねさのぼりっていう感じで来てるんですけれども、ね、田んぼの神様が、天に帰っていくって、神様の世界に帰っていく、登って帰っていくっていう意味でね、さなぶりっていうんですよ。だからねこうお米というかこう稲作にね関するね、特に田植えに関するところではね、さ何々っていうね、まあ、そういうのがねつくんですよね。だからね、あのさっきね、言ったのが桜のさは田んぼのさっていうね、なんかこう何を言ってるのか分かんないって思ったかもしれませんけど、あのちゃんと説明するとこんな感じなんですよ。はい、でじゃあ桜の蔵は何なのっていうのね、蔵っていうのはねこう宿るみたいなね、降りてきてね そこをより城にするっていうね、まあ、そういう意味があるので、田んぼの神様が桜の木にこうや降りてきて宿りますよっていうね、まあ、そういう意味なんですよね。はい、もうねここからしてねもう神聖なものなんですよね。はい、で神聖でね、なおかつねこう私たち日本人のね食とね命とね文化とね、まあ、もう全てをねを見守る存在であるというね、まあ、そういうことなんですよ。だからこう日本のお花って言ったらね、もうね桜以外ないんですよね。はい、で まあ昔からね、こう神様ね、神様が降りてきたら一緒にご飯を食べましょうよっていうね、一緒にごちそうを食べましょうっていうね、まあそういう、まあ風習があるわけなんですけれども、桜のね木にねこう、降りてきた神様と一緒にね、こうみんなでね集まってね、桜の神様と一緒にご飯を食べましょうって、それもまさにお花見ですよね。はい、でお花見はねがするわけなんですけれども、まあそのちょうどね桜の花が咲きますっていう、そのぐらいの時からちょうどね田植えの準備を始めるわけなんですよね。だからこう、あ、そろそろ今年もね、田植えの準備をしないとなっていう時に咲くものなので、なのでこう日本人がね、あの大切なお米とこうどうしてもね、こうもう関連付けて考えるっていう、まあそういうものなんだと思います。はい、でまあ、今はもうね、まあ、そうなんですけれども、昔はねもっとね田植えは大変だったわけですよ。重労働ですよね。もう機械化もされてない時代ね、重労働なので、だからねこうどうしてるかというとね、みんなでねわって集まって、そして一軒一軒ねこうみんなでこう順番にね回って田植えをしてたわけなんですよね。はい、でそれの前に、ね、みんなでね、集まってから今年も頑張ろうねって言ってね、ごちそうを食べるっていうね、それがね、花見のね始まりなんですけれども、これまさにね、もうすぐ新年度になりますけどね、新年度を迎えてね歓迎会をね、兼ねてから、行うね、我々現代人のね、サラリーマンがやってるねお花見のね、こう全く同じものですよね。はいね、頑張ろうねってね、一緒に仕事するわけじゃないですか。だからどんな人かなっていうのもね、まあ、気になるわけですよね。ね、田植えの時だって気になりますよね。ね、どのぐらい慣れてる人かなとかね、まあね、今年も元気にやってるのかなって、去年ね、おじいさんね、ね、頑張ってたけど今年も大丈夫かなとか ね、そういうのもね、いろいろあるわけですよ。ね、あとね、小さい子供だったけど、今年からはね、頑張って手伝うのかなとかね、まあそんな感じでね、まあいろいろね、そういう意味もあったんじゃないかなと思います。はい、でこれが、サラリーマンも全く一緒ですよ ね、新しく入った新入社員ってどんな人かなって、ね、あと新しく入った会社の、仲間たちってどんな感じだろう、ね、部長はどんな感じだろうって ね、まあ、そんな感じですよ。主任はどんな感じだろうってね、そしてそこでこう知り合って、お互いのことをよく知って、あ、なるほどなって、この人はすごく真面目な人だからね、報告まめにしようかなとかね、ね、この人はねなんかこうガンガンね、やるタイプだから、だからこう自分もねそれをサポートしようかなとか、そんな風に思いながらね、お花見してるんじゃないんですかね。もうサラリーマン生活だいぶね遠くなったんでね、あんまりちゃんと覚えてないのかもしれないですけど、でもそんな感じだと思います。はい、でまあそんな感じでね、こう古来からね親しまれてきましたみたいな感じで言いましたけれども、でもね、これはねこう農業にとってはねそうだったんですけれども、貴族にとってはねもうね、愛すべきお花といえばね梅だったんですよ。はい、梅はねもう遣唐使によってね、こう中国からね、中国大陸から日本に持ち込まれたんですけれども、それはねこうやっぱね当時のね、中国ってねこう文化も発展してるしね、文明も発展してるしね、あ、なんかね憧れのねところだったんですよね。ね、農民たちは分かんないですよ。農民たちはもう桜を見ながらね、こうとにかくお米を作らなければいけないということだったんですけれども、貴族の人たちはねこういろんなたしなみがあるじゃないですか。はい、でその人たちにとってはね、中国からもたらされた梅がねやっぱりねこう、あ、これはイケてるねということだったと思うんですよ。はい、でね、もうそれはね花の中の花とかね言って称えられてたわけなんですよね。はい、まあ、私もね梅は結構好きですね。なんかね、何が好きかっていうとね、なんかね桜の花びらよりもちょっと丸っこい感じで可愛らしい感じがして好きです ね。であとね、梅が咲いてもねその次にね桜が咲くので、だからね楽しみがまだね終わらないからね好きとか、そういう意味もあります。はい、で昔ねこう万葉集の頃はねこう梅を読んだ歌がね、118首あるらしいです。はい、さっきねに日本桜の会って、ね、言いましたけどね、桜の万葉集の時代から親しまれてきましたって言いましたけど、梅の方がねたくさん書かれてるわけなんですよ。はい、でじゃあね桜はどのぐらいたくさんね万葉集に書かれてたかっていうと、それはね43首しかないんですよね。はい、118の梅に対してね桜は43ね、ねっていう感じだったんですよ。はい、でまあだからね、その昔々はね、まあ、桜はねこう農民たちねこう頑張って育ててねめでてましたけれども、まあやっぱりねこう何でしょ こう文化が違うとねまた違うものでこう梅がねこうもてはやされてたっていうことなんですよね。はい、でまあただね遣唐使ねこれが廃止されるわけなんですよね。 はい、で遣唐使が廃止されると、そしたらね、もともとねこの日本人がねこう愛してきた桜の方にもね、がこう割と注目されるようになってね、でどんどん後の方の時代になってきて、古今和歌集の時代になると今度はねあの桜のね、歌がねこう目立つようになったわけなんですよ。はい、で、まあ、そんな感じでねこう桜 が散るのをねこう美しいとかね満開の桜みたいなそういうのがねこう登場するようになったわけなんですよね。で時代が変わってきた、はい、そしてねもう時代がねこうさらにね、変わってきてね、今度 ね武士の時代になってくるとね、武士の時代になってくると今度はねあの散りゆく姿、ね、散りゆく命っていうのをねこう自分たち武士のねこう、生きざま散りざまにね散り際にねこう重ねるわけなんですよね、はい、まあ、武士の人たちってなんかねもうだって、ね、命令とあればねこう命をかけて戦わなければいけないわけじゃないですか、はい、で、まあ、私はね、まあ、そんな風な生き方はしてないんでわからないですけれども、そういう生き方をしてるとねやっぱねこう、死をねこう美しく彩るようなあの気持ちをねこう常日頃からね持っておかないとね多分いろいろ持たないんじゃないかなと思うんですよね。はい、だからねこういつか自分が散るっていうねそれをね、美しい桜にね例えたくなるっていうね、まあ、そういう気持ちになるのかなっていうふうに思いますね。はい、まあ、そんな感じでねこう桜がね持つ意味がねだんだん変わってきたわけなんですよね。はい、ね、あの元々ね田んぼねの準備の お花ですよっていうところからね散りゆくっていうね、まあ、そういうことになってくるわけなんですよ。はい、で時代がねさらに進んでねどうなったかっていうと江戸時代ですよ。はい、で江戸時代ねどうなったかっていうと江戸時代のやっぱね文化の中心は江戸ですよね。はい、で今度江戸にはね桜の木がねこうあんまりなかったんですよね。はい、で、まあ新しくできた町ですもんね。はい、でじゃあどんな風にね桜がね植えられたかっていうと何でしょう、なんか江戸の治水工事ですよね。治水工事こう土手を作ったりとかねね、まあ、護岸工事をしたりとかすると、まあ、そこがね、そこにね、こうみんなに来てほしいってね、来てほしい理由はね、どうしてかっていうとね、こうみんなでね、足をね、運んでもらって、踏み固めてほしいわけなんですよ。はい。あんまりね、人が来ないとね、なんかね、草がボーボーになってしまってね、そしてね、そこから、で、地盤もね固められなくてね、そしてそこからね崩れてしまったらどうしようということでね、桜の木をねたくさん植えるようになったわけなんですよね。これがね江戸時代の桜の楽しみ方っていう楽しみ方っていうか桜の役割だったわけなんですよ。はい、まあ、だからねこう土手にね桜がねたくさん植えられてるっていう今もそうなんですけど、まあその名残でしょうね。今は別になんか桜を植えてみんなに来てもらわないといけないとかそういうことはまあ、あんまないんでしょうけど、まあ、でもまあ名残ですよね。まあ、川に映る桜の花は綺麗ですもんね。まあまあ、そういう理由だと思います。でもまあ実際どうだったんでしょうね。桜が植えられてるからみんなが来て、そしてそれによって、土が踏み固められて、そして岩壁が守られますっていうそういう効果のほどはどうだったんでしょうね。ね、もう大昔の話だからね、データを取るわけにもいかないでしょうけど、どのぐらいの効果があったのかなっていうふうには思いますね。はい、ね、まあまあでも、土手に植えられた桜は綺麗なので、はい、なので、まあ、そういう意味ではね良かったかなっていうふうに思います。はい、でちょうどその頃ねあれがね登場するわけですよ。ソメイヨシノです。はい、でそのねソメイヨシノね、ソメイヨシノはね江戸時代のね半ばから終わりくらいにね登場するんですけれども、ソメイヨシノってね品種改良でできたものです。品種開発で、ね、江戸彼岸系のね桜とね大島桜系のね交配で生まれたわけなんですよ。はい、でこれそれまではね何だったかっていうとソメイヨシノじゃなくて、まあざっくり言うと山桜だったんですね。山桜ってこう今でもねこう山に生えてる桜ですよ。はい、人間が植えたわけじゃなくてなんか元々生えてる桜ね、私そっちもね好きなんですよね。何が違うかっていうとソメイヨシノってまあ、今植えられてる桜って桜の花がバーって咲いた時って葉っぱ生えてないじゃないですか。はい、でバーって咲いてそして全部散ってそしてそこから葉っぱが生えてくるんですよね。はい、でだからねこう満開の時ってすぐもう一面お花、それすごくいいですよ。はい、でも山桜ってもともとあったお花はね なんかこう葉っぱも生えてて、そして、お花も咲いてますみたいな、まあ、そんな感じなので、だからこう田舎のとかでね、なんかこう山とかを見てこう咲いてるやつは満開の時でもね、葉っぱがすでにねこういっぱいあるんですよ、まあ、そういうところが違います、はい、で多分ソメイヨシノができた時って、わすごいいいねっていうことだったんでしょう ね、すごいいいね、これこんな、なんかこう葉っぱなしでこう花だけ咲くってこうすごいいいじゃんっていうことで多分ね、なんか増えたんだと思います、はい、あとね、結構ねこう強くてね、管理 が簡単だったとかいう意味もあるみたいで、でなんかねちょうどねこれね文明開化だよってね、こう明治以降にね、明治以降にこれ新しい桜、これこそが新しい桜で、なんか山桜はねこう古い桜なんだよみたいな、そういうね風潮になったらしいですね。まあ、山桜は山桜でいいじゃないってね、現代人だったらね言いたくなるかもしれないんですけど、なんか当時はねそんな感じになってね、じゃあどうしたかというとね、なんか元々ね、ね江戸時代になってね植えられた山桜ね、あれをねなんかもう新しいソメイヨシノに変えようぜって言ってからね、なんかせっかく生えてるのにねどんどんねたくさん切ってしまって、そしてねソメイヨシノばっかりになってしまったらしいんですよ、はい、ね、まあ、それはそれでどうなのって言いたいんですけどね、まあ、そういう感じでねこうやっていったらしいんです、はい、まあね、まあ、確かにね管理のしやすさとかそういう意味でねこうソメイヨシノにしようかとかいうのもあったんでしょうけどね、はい、まあ、そんな感じであったらしいです、はい、で、まあ、その後ね、今度はね、戦争の時代がやってくるわけですよね。で戦争の時代がやってきて、そしてこう日本人はね、あの武士の時代 と同じように、散りゆくね、美しさを見出すようになったんですけれども、でもね、まあ、思い出したいのはね、もともとね桜っていうのはね、あの散りゆく美しさ、死の美学の美しさとして、まあ、喜ばれた、ね、親しまれたわけでは決してないわけですよね。こう思い出してみると田植えですよ、ね、命をつなぐ、ね、その象徴としてね、植えられてきたものなので、なので、まあ、こう散りゆく美しさ、ね、そして、なんでしょう、なんか親しまれたっていうのももちろんありますけれども、もともとはね命をつないで新しい命を大切にするっていうね、そういうね、意味でお米の命でこう我々日本人の命をねこう大切にするという意味で、美しさを見てきたんじゃないかなというふうに、思いたいかなというふうに思い出したいなというふうに私は思います。はい、まあ、そんな感じで ね今日はね桜をテーマにお話してきたんですけれども、桜はねちょっと毎年ね1回はねお話したいなというふうに思いますね、はい、で当店農家バーナヤではどんな桜のメニューがあるかというと、桜のメニューちゃんとあるんですよ。それは桜ソルトです。桜ソルトというね果実酒があるんですよ、ね、果実酒はね年間通してね飲めるんですけれども、桜ソルトは今の季節だけです、はい、で桜のね香り、そしてさくらんぼ酒もね入れてるんですけども、さくらんぼのねのフルーティーさ、そしてほんのり塩味、これがね香るね期間限定のねお酒でね、これ毎年人気です。実際桜の花びらがねグラスの中に入ってます。でロックでもソーダ割でもストレートでもね飲みやすいっていうね、まあ、そういうね、おすすめメニューなのでね、まあ、ぜひね皆さんね、チェックしていただければと思います。はい、まあ、桜ソルト、ね、期間限定で、ね、色も綺麗ですよ、はいね、写真もねこう結構皆さん撮っていくのでぜひお越しください。はい、というわけでね、今日もねナヤラジオ最後までね お付き合いいただきありがとうございました。今日はね桜をテーマにねお話してきましたけれども、いかがでしたでしょうかね。桜はねこう日本人にとってねどんな風にね、特別なお花だったのかっていうのをねお話しさせていただきました。はい、というわけで今日のご案内は農家バーナヤの淵上圭樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Yeah.